everybody. 今日もこ の, あのアウトラインに沿ってあの説教させていただきますので、お手元に聖書、このアウトラインとなんか筆記用具を持ってあの用意していただければなと思います。今日の箇所ですね、シモン・ペトロが登場するわけですけれども、ペトロ私大好きなキャラですね。聖書の中でも愛すべきキャラ、非常に分かりやすいですね。非常にまっすぐで、性格がこうストレートですよね。非常にストレートでこう人間関係もまっすぐなんですね。イエス様が、ここでですね、こういうふうに尋ねられたわけですね、それではあなた方は私を何者だというのか、するとペテロが、言うわけですね、あなたはメシア、つまりキリスト、救い主という意味ですね。あなたは救い主です、生ける神の子です、そう答えました。このペテロのどこに特徴があるかというと、あなたは救い主ですっていう、そのね、救い主っていう信仰もさることながら、あなたはっていう二人称にこそあるんではないのかなというふうに思います。あなたは救い主だ、生ける神の子だっていう、そのあなたはっていう二人称にこそあるんではないのかなというふうに思います。ちょうどですね、恋人に向かってですね、あなたが好きですね、あなたが好きですっていうように告白するようにですね、目の前のこの、あなたこそが私にとっての救い主ですっていうように、信仰の告白をしたわけです。それを聞いて、イエス様は、おお、こいつは本当にこの俺とつながってくれた、そう感じられたわけですね。そして、そのつながりを基礎にして、教会という新しい世界を始められるんだというふうに宣言なされました。だからあなたは救い主に対して、あなたは岩だというふうにイエス様はおっしゃられたんだと思います。 I personally love Peter's character. He is just straightforward and easy to understand. So I love him, butWhen Jesus asked him, who do you say I am? He replied, you are the Christ. The Son of the living God. The point is, not only Peter's faith, but also, I think, the use of this second person singular, you. As if when you confess to your girlfriend, I love you.And Peter confessed his faith that you are the Christ. Then Jesus felt, wow, this guy is really connected with me. And then based on this foundation, this connection as a solid foundation, he started his church. And Jesus proclaimed that you are the rock toward Peter's world. You are the Christ.なぜ岩なのかっていうことですね。なぜ岩なのか、ペテロの何が一体そんなに岩なのか、健康な岩なのかっていうことですが、何をもって、そのペテロの何を礎にして、そのイエス様の教会を建てようというのかっていうことですが、それはこの救い主との、私とあなたっていう、そういうまっすぐな固い絆、つながりにあるのではないかと思います。救い主と私とあなたっていう関係でつながった、それはもう理屈抜きの世界なんですね。例えばですね、キリストは救い主だ、イエスはキリストだっていう表現をすると私たちがするならば、それはある意味で説明なわけですね。ところがそれに対して、あなたは救い主です、という時には、目の前のイエス様に語りかけているわけです。あなたは救い主です、その決定的な違いがお分かりになりますでしょうか。ペテロは目の前のイエス様に向かって、あなたを信じます、あなたが救い主ですとイエス様とまっすぐにつながった時に、イエス様は、おお、この俺を信じてつながってくれた、このつながりから全てを始めよう、そう決心して教会をお始めになったんです。 Why the rock? what part of Peter makes him that solid rock? What part of Peter is Jesus building as a foundation? That is a straight connection of you and me relationship with Jesus Christ. And this is not a theory or philosophy. If we say Jesus is a Christ, that is an explanation from your head. However, on the other hand, when you say you are the Christ, you are talking to Jesus in front of you. Can you see the critical difference between them? When Peter said to Jesus in front of him, "I believe in you, you are the Christ," when he is connected right with Jesus, Jesus thought, this man really believes in me. He's connected with me. Let me begin everything from this connection. Then he started his church. 私たちは、ついついですね、このついつい、いろんなこの信仰についてですね、いろんなことを考えたり、あるいは勉強したりするわけですけれども、ある意味で信仰も勉強も、それだけでは人を救いません。あなたは救い主です。あなたは救い主ですっていう、あなたがこの私を救ってくださるっていう、そういうまっすぐにイエス様とつながるところにしか救いはありません。恋愛なんてそうですよね。あれこれ考えて、いろんなことを考えて、100万語自分の頭の中で一生懸命こう告白の言葉をね、いろんな相手のことを一生懸命考えたとしても、何も始まらないですね。まっすぐに相手の目を見て、あなたが好きです。そういえば、すべてが通じる。ペトロがイエス様と同じように、あなたと私っていう、そういう関係でがつながった。そこから教会が始まって、その後は今日に至るまでイエス様とつながって、お互いにつながって、そして全ての人たちをつなげていく、これが教会だと思います。そういう意味では教会というのは抽象的な理論哲学ではないですね。具体的なつながりなんだ。神様とのつながりであって、お互いのつながりであって、そのつながりを広げていくことだ。イエス様は言いましたね。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。私たちがここでつながっていることは天上でもつながるわけですね。We think many things and study about many things about faith. But either our thoughts or study don't save people alone. We have no true salvation without Christ, without a connection right with Christ.You are the Christ. You are the Son of the Living God. You can save me. And it's the same thing as male and female relationship. Even though you may think many things in your head and repeat millions of words in your heart, nothing begins until you look your partner into partner's eyes and tell him or her, I love you.When Peter is connected with Jesus by a relationship with you and me, a church was born. After that, until this day, we are connected with Jesus, and we are connecting with one another, and we are connecting all the people. The church is not about abstract theory, but it's a concrete connection. 昔ですね、こういう話をしたいと思うんですけれども、昔スペインに、グラナダという名前の王子がいました。彼はある嫌疑をかけられて捕まってしまうんですね。そして終身刑に処せられました。彼はマドリードにある古いお城の中に閉じ込められてしまったんですね。そこに入ったら二度と出てくることができない、そういう場所です。ドクロの館、ドクロの館っていうふうに呼ばれている、そういうところに入れられてしまったんですね。その時ですね、彼に、一冊の本が差し入れられたんです。それは聖書でした。彼は33年間そこで過ごして聖書を学んだんですね。彼が亡くなった時にですね、その、部屋に入ってみますと、聖書から学んだ後の、学んだ後がですね、こういろいろ書き記されていたんですね。
一体彼は何を学んで何を書き残したのか、彼のノートにはですねこういうことが書かれていました。詩編の118編の8節は聖書全体の中で一番真ん中の節である、ですとかエステル記の8章9節は聖書の中で一番、ごめんなさい、エステル記の7章21節にはアルファベットの J 以外のアルファベットが全て出てくる。あるエステル記の8章9節は聖書の中で一番長い節である、そのようなことが記されていました。皆さん知ってましたか？聖書の勉強の仕方が足らないようですね。この人が33年間かけて、聖書を学んで得た結果がそれだけだったんです。まさに聖書の雑学ですね。彼は聖書の一番大切なメッセージを学び損なっていたのです。なぜでしょうか？それは彼がイエス様と個人的につながるということをしなかったからなんです。皆さん、太宰治という作家のことをよくご存知だと思いますね。私も学生の頃人間失格とかね、たくさん読みましたね。なんかこう絶望的になってしまいましたけれども、彼は、ですね、この日本の作家の中でもおそらく一番聖書を愛読した人物なんではないのかなというふうに言われています。彼の聖書の中にはですねしばしば聖書の言葉が出てきますね、引用されてきます。彼はイエス様の言葉に非常に感動してその教えに必死に従おうとしていることがわかります。ある意味で太宰治はほとんどクリスチャンです。でもほとんどクリスチャンと本当のクリスチャンはとても近いようなんですけれども全然違うんです。彼はほとんどクリスチャンでした。でも本当のクリスチャンにはなりませんでした。彼は最後まで、人生の最後までイエス・キリストの十字架の意味が自分のものとして受け取ることができなかったんですね。あのイエス・キリストの十字架がこの自分の罪のためだったっていうことが気づかなかったんです。ですから彼はイエス様の十字架のこともイエス様の復活のこともイエス様の昇天のこともイエス様の再臨のことも信じることができなかったんです。彼がいかに聖書を愛していたとしても、彼がいかに聖書の教えに精通していたとしても、彼がいかに聖書の教えに、必死に感動して、従おうとしたとしても、聖書の教える唯一の道である、救いの道であるイエス・キリストのと個人的な関係を持たなければクリスチャンにはなれません。イエス・キリストを自分の救い主として自分の心の中に受け入れること、つまりイエス様とつながることですね。そのことをしなかったために、この太宰治は聖書の周りをぐるぐるぐるぐる回るだけの人になってしまったんです。一つの例え話で説明したいんですけれども、ここに、私の手の中にコップがあるわけですけれども、これあの普通の水見えません？ただの水じゃないんですよ。これ魔法の水を今日 ね皆さんにお見せしようと思って持ってきたんです。これを飲むとね、どんな病気でも治るんですよ。どんな病気でも例外なく治ります。なんでかというと、このね水の名前はね、医者いらずっていう水なそうなんですよ。医者いらず、ガンだろうとエイズだって何でもなるんです。赤ちゃんだろうと、あのお年であろうとね、男であろうが女であろうが、外国人であろうがね、関係ないんですよ。どんな人にも効くんです。ですね、もし病気の人がですね、本当にこう死をもう目の前にした人が、これ本当にあったとしてね、この水を手にしたとするならば、どうすればいいでしょうか？そうですね、この水を、ちょっと聞きますね、その前、この水を研究するでしょうかね。一生懸命、おそんな不思議な水があるならば、成分分析から始めよう。 それで十分なんでしょうか。
違いますね、その病気の人がするべきことは単純ですね。当たり前のことなんですけれども、口を開けて飲むことです。口を開けて飲むことですね、そうすればその人はその水の恩恵に預かるわけですね。聖書に関しても同じだと思いますよ。どんなに話を聞こうが、どんなに説教を聞こうが、何十年聞こうが、たとえ聖書を丸暗記全部したとしても、聖書が私たちに与えてくれる新しい命を受け取らないならば何も起こらないんですね。
Information is very important. As a Church of Christ people, we need to study. However, only if it leads to transformation. Information without transformation is pointless and meaningless. For too long, we've been only conversant in the things of God. And we talk techniques, but we don't talk with Him. That's the difference between knowing someone and knowing about someone. I may know many facts about President Obama, but I don't really know him. If I ever met him in person, I would have to introduce myself to him, because knowledge about a person is not the same as an intimate relationship. It's simply not enough to know about God. And we have people who can do well with Bible trivia contest, but who don't know God. And you can get so caught up in being religious that you can never become spiritual. It doesn't matter how much you know about God or know about the Bible, it doesn't matter to Him. Actually, my question is, do you know Him?
聖書にこういう言葉がありますね。ヨハネの15章の4節。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私はやっぱりイエス様につながっていたいなというふうに思いますね。ペトロがイエス様に向かって、はい信じますって言ったように、自分自身もはい信じます、あなたが救い主ですっていうふうに言いたいな、そうじゃなきゃつながっていられないなっていうふうに思います。私たちがどのようなものであったとしても、イエス様の方をしっかりと向いて、自分がどんなに未熟なもの、どんなに足りないものであったとしても、イエス様の方をしっかりと向いて、イエス様とつながっているならば、聖霊様は私たちの内側から私たちのことを作り変えてくださる。それが聖書の約束ですね。そしてどんな人でも主の似姿、イエス様の似姿へと少しずつ作り変えてくださるんです。第2コリントの3章の16節から18節、これぜひですね、声に出して皆さんご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。しかし主の方に向き直れば、覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。パウロは、私たちがイエス様の方に向くときに、私たちがイエスキリストに心を向けるときに、心の覆いが取り除かれて、そしてキリストにある新しい命の歩みが始まっていくんだ、それによって作り変えられていくんだというふうに言っているんです。
Anybody can be transformed. Anybody can be transformed. If you gaze at Jesus, and if you are connected with Jesus, we can bear fruit. And Holy Spirit works in us and help us to change. And it takes time. Becoming Christ-like is a progressive process. And the more closely we follow Christ, the more we will be like Him.
ここでですね、少し私の話をさせていただきます。秋の一泊修行会でもお話しさせてくださって、お話しさせていただいたこととちょっと重複するところがあるんですけれども、前もってご了承いただければなと思います。
Here are, please allow me to speak a little bit about myself, my story. And then a story is overlapped with my testimony. I spoke in a fall retreat, but please understand me in advance.
私はですね、大学に一生懸命勉強して、パスして入ったわけですけれども、その後に、ある、都市銀行に就職しました、そして、大きい支店に入ったわけですけれども、その時思ってたのは、この地位ですね、この地位、そして、そういう大きい大会社に入ったことで、幸せな人生、それから幸せな人生というものが保障されている、そう思ってました。朝早くから夜遅くまでとにかく働きました。朝はだいたい5時半に起きてですね、7時から働き始めて、何時頃まで働くと思いますか？それ今でもそうされている方いらっしゃいますね。だいたい10時半から11時頃まででしたかね、働いて、寮に戻るのが11時半から12時、それから晩は夕ご飯を食べるんですね。それからお風呂に入ります。そしてただですね、すぐ眠ることできないんですね。昇進試験あります。勉強しなきゃいけないんですね。そのね、こう勉強なんかね、こう外国為替とか経済学とか経営学とか勉強して、だいたいところに着くのが1時から1時半ぐらいですかね。そしてまた5時に起きて、そういう生活が続きました。仕事が早く終わったな、早く帰れるなと思うときはですね、早く帰れないんですね。会社の上司がですね、行くぞ、なんかわかりますね、行くぞーって飲みに連れる、居酒屋に連れられていくわけですね。そして、上司に誘われて、居酒屋に引っ張られていくわけですけれども、これね、当時23歳ですけれどもね、これね、上司たちなんですけれども話に上るのはね、大体皆さんもそうですかね、会社の悪口と上司の悪口ばっかりなんですね。つべこべつべこべ聞かされて、まあ、そんなに嫌なら会社辞めりゃいいのにって思うわけですよね。そう言いながらも、はいはいなんてね、上司の噂話に耳を傾けるわけなんですけれども、もうこっちの方ね、結構厳しかったでしたけれどもね、もうちょっとで定年ぐらい行ってたのかな、言うんですね、これが人生だよ、人間いつ死ぬかわからないじゃないか、今を楽しむしかないんだよ、酒女カラオケだ飲んで歌って楽しもう、ブツブツブツブツ言いながらね、まあ、ね、こうそういう顔と、まあ、とにかく酒飲んでって言うわけですけれども、一旦会社に戻るとですね、皆さんに幸せそう見えないんですね。胃潰瘍、心臓病、顔面神経痛、みんなが健康を壊しててね、決して楽しそうに見えないんですね。まあ、いろんな人生を語られるわけなんですけど、なんて浅いんだろう、人間って何十年生きてもあれなんかおかしいなって思い始めたのがようやくこの頃でしたかね。23歳になってましたけれども、本当にこれだけで終わるのが人生なんだろうかって、そう考え始めました。こんな毎日の繰り返しのためだけにね、一生費やす、それで終わっていいんだろうか、何かが間違ってる、何かが欠けてるんじゃないのかなっていうふうに気がつきました。お金とか昇進とか高い地位、高い、そういう安定した大企業でのそういうものが意味のないもの、あるいは、なんかとてもね、希薄、薄いようなものに思えました。人生の本当の意味が知りたかったんですね。でもそれが何なのか分かりませんでした。そんな頃ですね、ある日、その独身寮に戻ってみて、ある、ショッキングなニュースを聞いたんですね。同じ寮に住んでいて、隣の支店に働かれてた1年上の先輩だったんですけれども、下の大体この辺の階だったんですけれどもね、 ある日首をつって、その部屋で自殺されているのが発見されました。自分と同じような生活をしていたわけですけれども、と同時にその同じ悩みを抱えてたんだな、いろんなことを考えてて自分を追い詰めてしまったんだなっていうことが分かりました。その時思いましたね。もう十分だ、こんな意味のない人生で終わることはしたくない。そこでね、こう何でか分かんないんですけども、ある考えが私の頭の中に浮かびました。アメリカに行ったらどうだろうか。アメリカに行ったらその何かが見つかるかもしれないなと思ったんです。ちょっと英語で言いますね。I went to a college in Japan. I graduated from the college in Japan and chose to work for the bank. The banks opened at 9 a.m. However, I need to get up at 5:30 and start working at 7. And you know, until when I work? Usually 10:30 or 11 p.m. Then going back to dormitory around, around 11:30 to midnight. Then eat supper. Then take a bath. And finally, can go to bed? No, I need to study correspondence courses to be promoted. So I studied management, economics, foreign exchange, and so on. And finally, go to bed around 1:30, and get up at 1 again. And anyway, my point is, that's right. If I finish our work earlier, our boss takes us to drink at a bar. And they just complain about their work and jobs and their bosses. And our boss always told me, this is life. Our goal of life is just to have fun. Alcohol, women, and karaoke party. Eat, drink, and have fun now, because we may die tomorrow. That was their philosophy. A banker could earn a lot of money, but the employees just didn't look so happy at all. And almost everybody was having some health problems because of the stress, heavy stress from work. And I began to wonder, what is life? What is life? Is it worthwhile spending all my life for these temporary things, like money, promotion? Well, high position in a big secure company seemed to be meaningless and too temporal. And I thought something was wrong, something is wrong, something is missing. And I wanted to know the meaning of life, but I didn't know how to find it. But suddenly, one idea came into my mind after one shocking news that one of the seniors in the same dormitory committed suicide downstairs. I thought, that's it. And suddenly, one idea came, and I was guided to go to America to study. そこでですね、私は銀行を大体1年1ヶ月だったですね、短かったんですが、そこで、辞めてですね、そしてアメリカのこのハーディング大学という大学に行きました。行ってからですね、これ初めてですね、生まれて初めてクリスチャンと呼ばれる方々に出会いました。これは学生寮のね、私の部屋なんですけれども、これは私なんですけど、こっちどなたかお分かりですか？見たことありますよ。どっかで、ここで。はい、リッチーさんですね、リッチーリトル。18歳の頃ですね、My Heroes 18, リッチーリトル。この単価集めてました2人で、ごめんなさい。
何で？
何でやったの？趣味で。1日3本か4本ぐらい飲んでましたね。これね、ルーメイトたちですね。これまた私、リッチーさんですね。こういうシンガポールの県民とかね、こういうルーメイトたちいたんですけれども、学生たちの 95% ぐらいがクリスチャンの大学なんですね。本当初めて会ったわけですけれども、ある時ですね、ある学生と一緒の車の中でですね、友達を待ってるっていうシチュエーションがあったんです。するとね、彼がね、真剣な顔でこういうことを言うんですよ。俺はイエス・キリストを信じていて幸せだ。お前はなんでイエス様のことを信じないんだ。余計な噂だと思ったんですけどね、その時は。でもね、と同時に思いました。なんでこいつは なんでこいつはここまで確信を持ってイエス様のことを信じられるんだろうって思ったんですね。なんでここまで確信を持って生きていられるんだろうかなっていうふうに不思議に思ったんです、そして、その言葉は私の心を掴んだんですね、その確信が羨ましいなとさえも思いました、そして、彼にそう言わしめるものがどうやらこの聖書の中にあるっていうことに、が分かった頃ですね、あるその日本人 の、 そのクラスメイトですね、同じクラスを取ってた日本人の女の子に、今聖書をある日本人の方から学んでるんだけども、一緒に聖書を学ばないっていうふうに言われたんです、ね、女の子に誘われて何々しないじゃないですか
楽し
み、そんな理由で喜んで引き受けました、こんな感じでね、聖書を初めて手に本当に意味で手にして読み始めました。初めて引き込まれるようにしてですね、聖書を読んで、聖書を学び始めました。それまでも聖書はギデオンの聖書とかね、何度か軽く読んだことはあったんですけれども、イエス・キリストと自分との間に個人的な関係があるんだということを考えましたことがありませんでした。でも聖書はそのことを一番大事なこととして教えてるんだっていうことに気がついたんです。そして私はイエス・キリストを自分の個人的な救い主として受け入れるという体験をしました。私が24歳の時でした。ハレルヤっていう感じでバプテスマですね、ちょうど父親の誕生日だったんですね。その日は9月の23日だったんですけれども、そのこと後で気づきました。その時のことは今でもはっきりと覚えてます。その時私嬉しさのあまりですね、涙をこらえることができませんでした。こうみんなでね、手をつないで、歌ったりとかお祈りをしてるんですけどね、こうお祈り一つずつしてね、長い時間もう涙ポロポロポロポロ止まらなくてね、鼻水出ますよね、涙泣くとね、ダー垂れてね、人間の鼻水ここまで長く続くんだって初めて知りました。床までできますね嬉しいなっていう気持ちとね、ありがたいなっていう気持ちでいっぱいでしたね。イエス様の救いに預かったんだ、自分の人生はこれでよかったんだ、あ、やっとこれで帰るところがに来たんだな、そう思いました。それから、今それから約20年が経ったんですけれども、それが私のクリスチャンとしての歩みの始まりです。I decided to enter the Harding University, and there I met Christians, including Rich Little, and started to study the Bible with one of the Christians, Japanese Christians. And I've read the Bible a little bit in my life, you know, in my earlier days. But until then, I never thought that I was able to have a personal relationship between me and Jesus Christ.But I realized that the Bible is teaching that is the most important thing in the Bible. Then I experienced to accept Jesus Christ as my personal Savior. And that was when I was 24 years old. And I found that that was my father's birthday after I was baptized. I realized that. And since then, about 20 years passed. And this was the beginning of my faith journey with Christ.私はイエス様と出会ってから人生の根本的な問題であった虚しさですとか、あるいは不安、あるいは劣等感というものから徐々に解放されていきましたね。生きておられる神様との出会いを通して本当の意味で人生を生きる喜びを与えられました。この生きておられる神様と直接に関係を持つことができるんだ、つながりを持つことができるんだ、それも日々、それこそが本当の祝福の道なんだ、喜びの道なんだということがだんだんだんだん分かってきました、これもちょっと懐かしい写真をちょっと何枚かご披露します。どれが私か分かりますか。これですね、はい、いろんな仕事やりましたけど、半導体の装置メーカーでね、海外営業してました、月に少なくとも1度あれ2度ぐらいは海外のどっかにいました。ビジネスがあればそこに飛んで行ってビジネス 立ってましたので、いろんな国に行く経験させていただきましたね。これはセミコンシンガポールっていうね、こう展示のセミコンシンガポール、セミコンいろんなそういうところでやるんですけれども、まあ、こんなねマシンを売るんですけれども、時代2500万円ぐらいですかね。まあ、これ私ですけれども、はい、今シンガポールの方とかね、マレーシアの方と一緒にやってます。これ香港ですかね。はい、香港ですね。はい、これはあのこれ私ですけれども、テセックマレーシアっていうね、その現地法人の方々といろいろ一緒にお仕事させていただいて、いろんな技術者とね一緒に行ったり、しました。これあのこの会社のね工場のあの中なんですけれども、これ誰かわかりますか？タクマ、はい、タクマですね。今タクマ何歳？11、当時5歳ですかね。あの何回かね工場の中一緒にあの見学させてあげたりとか、社会見学というかね、あのそういう体験、こう休みの日なんですけどね、あの土曜日にちょっと仕事片付けに一緒に行って、そしてちょっと工場で温かく迎え入れてくださってますけども、祝福されましたね。祝福されました。神と生きる道、教会の中だけでいい顔してるのがクリスチャンじゃないですね。ここで愛について教わったことを実践していける場があるというのは本当に高な大事なことですし、我々は出ていくクリスチャンでありたいなと思います。同時にですね、私の中で数年間にわたって残ってた課題があったんですね。それはその私のこの過去の問題と同じような問題で苦しんでいる方々が日本人の中にたくさんいるんだなっていうことを本当に思ってました。1年間で大体3万人の方が今自殺される、自殺大国ですので、1日に約100人の方が自殺、自分の命を絶っているわけですね。いろんなことを思いましたね。私は一人でも多くそういう方々にこの福音を伝えたいなっていうのを思いましたね。そういう必要性を感じました。この日本に本当の意味で必要なのは受験とかいろんなこと必要なんですけれども、本当に必要なのは土台だなと思いました。イエス・キリストっていう土台です。 1% しか今クリスチャンいませんけれども、それだけ 99% の畑がありますね。希望がたくさんありますね。そう捉えたいですね。私は福音を独り占めにしておくことができなくなっちゃいました。すごく祝福を受けました。そこで、38歳で成功してた仕事を辞めました。そのビジネスマン、企業人としての仕事を辞めて、38歳になってから、新学校アメリカに渡って3年間学びをして、日本に帰ってきてから、まあ、伝道者牧師としての仕事を始めたわけなんですけれども、そうですね。 Since I met Jesus, I was released from fundamental problems like anxieties, vanity and inferiorityAnd I gradually realized that this is the way of joy and this is the way of blessings. And I gradually found the joy of having the personal relationship with this living God. But I had a struggle. I had struggles that is about my friends and the Japanese people struggling. And they, you know, we Japanese people,30,000 people killing themselves every year. That's about 100 people a day. I thought that's crazy. They need a solid foundation. I thought that they need a foundation, and that is Christ, isn't it?
Amen.
As of this country, we are in this foundation. So, for years, I prayed and thought about it, and I decided to quit my successful job because I couldn't stop the gospel, spreading the gospel. I couldn't stop the blessings from God myself. I needed to speak out. So I decided to go back to the States again with my family, AC graduate school,And then I came back to Japan and became a minister.
And this is how God led me.
Yeah.
ヨハネの15章の9節にこんな言葉があります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私の愛にとどまりなさいというのは大きなポイントだと思いますね。人は愛の中にいるときに、愛の中に生きるときに本当の安らぎを得ることができるんだと思います。そして本当にその愛の中で安らいだときに、初めて命が輝いていくんじゃないのかな、あるいは自分の何かが変わり始めるんじゃないのかなと思います。イエス様の愛の中にとどまりなさい。そうすると私たちの中から命が溢れてくるんです。そして栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくんですね。 The point is remainIn Jesus' love, remain in Jesus' love. Only when we are in love, we feel relaxed and relief, and we can shine, and we can be changed. So we remain in Jesus' love, then life overflows from inside out. And then from glory to glory, we're transformed into His likeness. 鍵はイエス様とつながっていることだということですね。それ以外に人を変える方法はありません。鍵はイエス様とつながっていることだと思います。最後まで、そして内側から聖霊様が私たちのことを清め、育て、成長させてくださるんだということだと思います。ですからイエス様を信じたときに確かに大きな変化は起こるんですが、それが終わりではありませんね。当たり前です。それがスタートです。イエス様を信じたときにもちろん大きな変化が起こりますが、その後は変わらないというんではありません。毎日毎日私たちがイエス様とつながって、イエス様に思いを向けるときに、聖霊様が働いて私たちの内側を作り変えてくださるんだ。今週もぜひですね、そういう日々を歩んでいきたいなというふうに思います。そして私たちが本当に本当にイエス様とつながる教会、そしてお互いにつながる教会、そして、本当にですね、私たちそういうふうにイエス様とつながって、そしてお互いにつながるということをしていればですね、必ずですね、私たちの周りの人たちもいつの日かイエス様を、あなたこそが救い主だ、あなたこそ救い主、生ける神の子だ、そういう日が来るでしょう。私はそう信じます。
Amen.
Key is connecting with Jesus. The key is connecting with Jesus until the last day of our lives. There is no other way to change humans except for that. And when you believe in Jesus, of course there is a big change, but it is not the endIt's just the beginning. And it's not that we are not transformed after that. When you are connected with Jesus every day, and when you gaze at Jesus every day, the Holy Spirit works in you and He transforms you from inside out. So let us be the church truly connected with Jesus and connected with one another as a team.Then many people around us would say, You are the Christ. You are the Christ to Jesus someday. That is what I believe.